広報日高、令和2年8月号、ナンバー643。
表紙、日高、広報日高、2020、令和2年8、ナンバー643。夏を探してみよう。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように、広報日高、その右に2020、令和2年8、ナンバー643が縦並びに置かれています。大きなオスのカブトムシがゴツゴツした木をしっかり掴んでいます。背景は緑でぼんやりと葉が浮かんでいます。中央左寄りに夏を探してみようの文字、手書き風フォントで書かれ、夏の文字が光っています。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー643、日高8、コンテンツ、目次。P3、新型コロナウイルス感染症に伴う市の支援策を紹介します。P4、みんなで実践しよう、新しい生活様式。P5、がん検診、追加日程分の予約を電話、窓口で受付中。P6、ひとり親世帯、臨時特別給付金のご案内。P8、8月は道路ふれあい月間、道路を正しく利用しましょう。P12、自らの命は自らが守る、意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。P14、あなたの町から。P15、市立図書館から。P16、日高インフォメーション。P20、子育て応援、キラキラ通信。P22、日高市民情報広場。P23、暮らしの情報、無料相談。P24、日高の魅力、再発見。広報日高8月号に掲載している情報は7月20日月曜現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。お出かけの際は必ずマスクの着用をお願いします。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。日高市役所、郵便番号350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く。電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:/hidakacity Instagram:/www.instagram.com/hidakacity_official/ Twitter:/twitter.com/hidakacity_pr Facebook://www.feebook.com/hidakacity.sai.tama/ まちいろ http://machiiro.town/まちいろではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、まちいろ、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く、市税臨時収納窓口、修税課の業務、8月30日日曜、午前8時30分から正午、今月の納税、8月31日月曜納期限、市民税・県民税第2期、国民健康保険税第2期、今月の一押し、市内で捕獲されたカブトムシ、市民の方より提供していただきました。久しぶりに間近でカブトムシを見ることができ、大盛り上がり、童心に帰ることができました。写真説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。ロゴマーク、遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。新型コロナウイルス感染症に伴う市の支援策を紹介します。国の新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金などを活用し、次の事業に取り組んでいきます。子どもたちに一人一台の学習用端末を整備します。子どもたちに一人一台端末を整備し、ギガスクール構想を前倒しで実施します。概要、タブレット型端末を授業に活用するほか、家庭学習に対応できるようにすることで、子どもたちの学習を保障します。具体的な活用例、クラス全員の考えを一人一人の学習用端末に表示し、他の子と比較、検討ができます。一つの課題に対して全員が同時に考え、共同編集ができます。辞書や辞典代わりに調べることができます。一人一人の学習状況に応じた問題、課題を出すことができます。ギガスクール構想、国の ICT 化に向けた環境整備5カ年計画に基づき、市が令和5年度までに児童生徒1人1台の学習用端末を整備するものです。学校教育課、日高ニコニコ応援券を販売します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済を活性化するため、市内のお店で使えるプレミアム付き商品券を販売します。対象、市内在住、在勤、在学の人。内容、1セット1万3000円分を1万円で販売。プレミアム率 30%。1万5000セットを販売。1人2セットまで。申し込み多数の場合は抽選により販売します。使用期間、9月中旬から令和3年1月31日まで。詳しくは、全戸配布のチラシをご確認ください。産業振興課、日高ニコニコ応援券の見本があります。その他の事業、自主防災組織に対して非接触型温度計及び備蓄用マスク等を配布します。 地管理課、地域の公共交通を支える事業者に対して、事業継続に向けた支援金を支給します。危機管理課、小学校臨時休業期間の外出対応や、登園自粛要請にかかる保育料の日割り計算を実施し、減免等を行った学童保育室、保育所等に補償等を行います。子育て応援課、サーモグラフィーカメラ2台を購入し、乳幼児の検診時等における検温体制を充実します。保健相談センター、授業時間を確保するため、夏休み期間を短縮し、それに伴い必要となる学習支援員、触れ合い相談員等の勤務日数を追加し、体制を整えます。学校教育課、保護者の負担を軽減するため、8月分の給食費を無償とします。教育総務課、安心して図書が借りられるよう、本に付着するウイルスを殺菌するための消毒器2台を購入します。障害学習課、延期、中止となるイベントのお知らせ。延期、第30回日高市民祭り、今年度は実施しません。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。中止、第7回日高川蝉の里2デイウォーク。問い合わせ、障害学習課、市民スポーツ担当。みんなで実践しよう、新しい生活様式。県の新しい生活様式をみんなで実践しましょう。実践例をもとに日高市が作成しています。一人一人が日常生活の中で新しい生活様式を心がけることで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の拡大を防ぎ、ご自身のみならず大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながります。問い合わせ、危機管理課、防災・消防担当、保健相談センター、予防担当、朗読者中、四角で囲まれた文章に合わせて、マスクをつけたクリッピーとクリッカーが2メートルのソーシャルディスタンスをとっていたり、メガネをかけてタブレットの前で仕事をしているイラストがあります。朗読者中終わり。マスクの着用、手洗い。マスク着用時は負担のかかる作業や運動は避ける。まめに手洗い、手指消毒。社会的距離の確保。施設利用は定員の半分の人数で利用する。人との間隔はできるだけ2メートル空ける。会話は可能な限り真正面を避ける。公共交通機関、混んでいる時間帯は避けて、徒歩や自転車利用も、会話は控えめに。移動に関する感染対策、流行地域からの移動、流行地域への移動は控える。地域の感染状況に注意する。食事、持ち帰りや出前、デリバリーを。屋外空間で気持ちよく。対面ではなく、横並びで。多人数での会食は控えて。買い物。レジに並ぶときには、前後にスペース。一人、または少人数で空いた時間に。電子決済の利用。働き方。テレワークやローテーション勤務を広げよう。対面での打ち合わせは換気とマスク。会議はオンライン。娯楽、スポーツ。お出かけは空いた時間、場所で。ジョギングは少人数で。喉が渇く前に水分補給。お知らせ、がん検診、追加日程分の予約を電話、窓口で受付中。新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となった検診の日程に代わり、以下の通り追加で実施します。お早めにお申し込みください。申し込み、 問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 表があります。日程、場所、検診内容の順に読みます。日程、令和3年1月17日日曜午前。場所、保健相談センター。検診内容、肺がん、結核検診、大腸がん検診。1月26日火曜午後、保健相談センター、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診。2月14日日曜午前、保健相談センター、肺がん、結核検診、大腸がん検診、胃がん検診。2月26日金曜午前、武蔵台公民館、肺がん、結核検診、大腸がん検診。3月4日木曜午前、武蔵台公民館、大腸がん検診、胃がん検診。3月11日木曜午後、武蔵台公民館、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診。表終わり。上記以外の日程も予約受付中です。詳しくは、令和2年度日高市健康スケジュールをご覧ください。令和2年度日高市健康スケジュール、保健事業計画の表紙が載っています。お知らせ、特定健康診査と肺がん、結核検診、大腸がん検診が一緒に受けられます。特定健康診査、特定健診は、死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病を予防や早期発見するために、メタボリックシンドロームに着目した健康診断です。特定健診と肺がん、結核健診、及び大腸がん検診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。詳しくは6月に郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。日時、場所、10月3日土曜午前保健相談センター、11月24日火曜午前、高萩公民館、12月8日火曜午前保健相談センター。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。対象、非国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人、肺がん、結核検診及び大腸がん検診は年度内に1人1回受診できます。今年度で40歳になる人は、誕生日以降にがん検診が受けられます。人数80人。申し込み順。申し込み、8月5日水曜午前8時30分以降に、電話で保険年金課へ。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当。1回3万窓口。後期高齢者医療制度に加入している人へ。後期高齢者医療制度に加入している人も、健康診査と肺がん、結核検診、及び大腸がん検診を同時に受診できます。実施の日時、場所、申し込み等は特定健康診査と同様です。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1回4番窓口。お知らせ、ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。基本給付、1世帯5万円、第2子以降、1人につき3万円。支給対象、次のいずれかに該当する人。1、 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人、申請不要。2、公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人、要申請。平成30年の収入額が支給制限限度額に相当する収入額未満の人に限ります。収入には公的年金等を受給している場合には、その受給額を含む。3、申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人、要申請。追加給付、1世帯5万円。支給対象、基本給付金対象の1または2に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少した人、要申請。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。イベント、ストレス解消、楽しい子育て応援講座。子供も、そしてあなた自身も大切にする講座を開設します。子育てだけでなく、周囲との関係についてのコミュニケーションのコツを学んで心を楽にしてみませんか？日時、10月25日、11月1日、15日の日曜日、午前10時から正午、場所、子育て総合支援センター、ぬくぬく、内容、子供との付き合い方、1日目、ストレスとうまく付き合う、2日目、対人関係が楽になるコミュニケーションのコツ、3日目、対象、市内在住、小学生以下の子供の保護者で、子供の発達や行動が気になるなど、子育てに悩んでいる人、人数、10人、申し込み順、講師、市保健師、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、10月10日土曜までに、電話またはファックスで、子育て総合支援センターへ、住所、氏名、振り仮名、電話番号、子供の年齢、応募動機をご記入ください。問い合わせ、子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話、985-8020、ファックス、985-8030、イベント、ひとり親家庭相談会を開催します。児童扶養手当の現況届の時期に合わせて、就労、貸付などについて、専門の支援員が相談を受け付けます。事前予約をお願いします。1回40分程度。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。表があります。日時、相談種類、相談担当、場所の順に読みます。日時、8月11日火曜、午前10時30分から午後3時30分。相談種類、就労相談、すぐに就労したい人向け、求人情報の提供。相談担当、ハローワーク反応。場所、市役所1階相談室。8月12日水曜、午前10時から午後4時。就業相談、じっくり相談したい人向け、就職や転職の相談。西部福祉事務所、就業支援専門員。市役所1階相談室。8月24日月曜、午前10時から午後4時、貸付相談、母子及び父子、並びに家父福祉資金貸付、子供の進学費用などの相談、西部福祉事務所、母子、父子、自立支援員、市役所5階、502会議室、表終わり。 広告。おかげさまで48年8ヶ月。大腸誤嚥会松竹。電話 042-989-0597。
お知らせ。児童扶養手当。特別児童扶養手当制度のご案内。児童扶養手当。所得制限額内にある父子、母子家庭、父、母が一定の障害の状態にある家庭、または養育者に支給される手当で、児童が18歳になる年の年度末まで受けることができます。児童が一定の障害の状態にある場合は、20歳までとなります。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する児童を育てている、父、母、または養育者。父母が離婚した児童。父、または母が死亡した児童。父、または母が一定の障害の状態にある児童。父、または母が生死不明である児童。父、または母に1年以上遺棄されている児童。父、または母が裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた児童。父または母が法令により1年以上拘禁されている児童。母が婚姻によらないで生まれた児童。手当を受けられない場合、申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、必要書類等、申請する人と児童の戸籍謄本、離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができます。印鑑、朱肉を使うもの、通帳、申請する人の名義、申請する人と児童の健康保険被保険者証、一人親家庭等医療費支給制度の申請に使用、その他状況により必要な書類があります。支給月と月額手当額、令和2年度の支給は5月、3から4月分、7月、5から6月分、9月、7から8月分、11月、9から10月分、1月、11から12月分、3月、1から2月の6回です。表があります。子供の人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。子供の人数、1人の場合、全部支給、43,160円。一部支給、所得に応じて決定、43,150円から11,180円。二人目加算額、11,190円。11,180円から5,100円。三人目以降加算額、6,110円。6,100円から3,060円。表終わり。現在認定されている人へ、毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。必ず提出してください。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を育てている人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので、注意してください。申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月12から3月分、8月4から7月分、11月8から11月分に支給されます。1級、
52,500円、2級34,970円。申請手続き、障害の状態によって提出する書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。現在認定されている人へ、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。必ず提出してください。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室。携帯、090-1768-4707。電話、ファックス、042-989-8905、安富。http://hidakae-karate.min.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、8月は道路売り上げ月間。道路を正しく利用しましょう。道路は私たちの生活に欠かせない大切な公共施設です。車道だけでなく、歩道や側溝も含めて全てが道路です。一人一人の心がけで皆さんが気持ちよく道路を利用できます。この機会に道路の利用マナーについて考えてみましょう。違法駐車はやめましょう。違法駐車は交通渋滞や交通事故の原因になるとともに、救急車や消防車の到着が遅れる原因にもなります。道路に物を置くことはできません。道路や側溝の蓋の上などに植木鉢や自転車などを置くことはできません。また、商品や看板、上り旗、自動販売機なども置くことはできません。道路上の広告物は県の条例で禁止されており、道路を占用して使用する場合は道路法による許可が必要です。道路はきれいに使いましょう。道路にゴミやタバコの吸い殻、泥などを落とすと道路環境を悪化させ、交通事故や火災の原因となり、大変危険です。道路を損傷、汚したとき、ガードレールや標識、街路樹などを事故等で壊したり、汚したりした場合は、壊した人の負担で修繕や清掃をしていただきます。警察への連絡とともに、市内の国道、県道は、飯能県土整備事務所、指導の場合は建設課管理担当へ連絡してください。樹木等が道路にはみ出ていませんか？道路、歩道へ這い出している樹木の倒木等が原因で事故が発生した場合に樹木の所有者の責任を問われる場合があります。樹木等の所有者は剪定、伐採をお願いします。道路沿線からの倒木等危険な箇所を見つけた場合は、市内の国道、県道は、飯能県土整備事務所、指導の場合は、建設課管理担当へ連絡してください。道路美化活動団体を募集しています。道路の美化活動、ポイ捨てゴミの収集、道路清掃、草刈り、植樹マスの管理などをしていただける団体を募集しています。ご協力いただける団体は、建設課管理担当までご連絡ください。アダプトプログラムを導入しています。市民の皆さんと行政が共同で、植樹マス内の草むしりやガードレール支柱周りの清掃、 美化活動を定期的に行っていただける団体、個人を募集します。ご協力いただける団体、個人は、建設課管理担当までご連絡ください。道路に関する問い合わせ、市内の国道、県道は、飯能県土整備事務所、電話 973-2285、指導の場合は、建設課管理担当。お知らせ、第5回、日高市優秀建設工事受注者表彰。市が発注した工事について、優秀な成績を収めた事業者を表彰しました。表彰事業者、狛江建設株式会社。問い合わせ、管財課契約検査担当。1階1番窓口。写真説明。市長と表彰を受けた狛江建設さん。写真説明終わり。お知らせ。横断歩道は歩行者優先です。横断歩道での歩行者優先はマナーではなくルールです。道路交通法第38条では、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合、車両はその横断歩道の手前で一時停止しなくてはならないと定められています。また、罰則も定められています。交通ルールを守り、思いやりのある運転をしましょう。問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当。表があります。大型車、普通車、二輪車、原付車、の順に読みます。罰則、大型車、普通車、二輪車、原付車、すべて3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金、反則金、大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円、違反点数、すべて2点。表終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々。相談先がわからずにお困りの方。初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。行政書士、田中悟。
募集、第6次、日高市総合計画、人気基本計画、市民コメント募集。市では、現在、令和3年度から12年度までを期間とする、第6次、日高市総合計画の策定を進めています。前期基本計画は、基本構想の、まちづくりの基本方針を具現化し、将来都市像を実現するための分野別の施策を体系的に示したものです。計画期間は令和3年度から7年度までの5年間です。前期基本計画の案を取りまとめましたので、市民の皆さんから意見を募集します。計画の名称、第6次日高市総合計画、前期基本計画、括弧、案、閲覧、意見募集期間、8月31日月曜まで、閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所2階政策秘書課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター、駒の里、文化体育館日高アリーナ、市ホームページからも閲覧できます。意見を出せる人、市内在住、在勤、在学の人、提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、ファックス、 市ホームページ、電子申請、または直接政策秘書課企画調整担当へ。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。ファックス 989-2316。メール、link@city.higaka.lg.jp。 お知らせ、多子世帯による中古住宅取得に補助金を交付します。県では多子世帯18歳未満の子が3人以上または2人条件付きの世帯を対象に中古住宅取得の諸経費に対して補助を行っています。補助金額最大40万円。補助対象住宅、戸建て住宅、床面積100平方メートル以上、マンション、床面積80平方メートル以上、または5室以上、補助予定件数140件、申請受付期間、令和3年3月15日月曜まで、申し込み順、予算件数に達し次第、受付を終了します。住宅供給公社助成金、助成金額10万円、対象、県補助金の対象となる中古住宅を取得し、次の1または2に該当する場合、1、親世帯と同居または近居する場合、2、県内のリフォーム業者が1件20万円、税込み以上のリフォームをする場合、助成予定件数100件、住宅供給公社助成金のみでの申請はできません。詳しくは、県住宅課総務民間住宅担当へお問い合わせください。問い合わせ、県住宅課総務民間住宅担当、電話 048-830-5563。 お知らせ、レジ袋プラスチック製の有料化が始まりました。プラスチックは軽量で形成しやすく丈夫なため、さまざまな製品に利用され、私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。その一方で、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。そのため、私たちはプラスチックごみの発生をなるべく減らしていく必要があります。7月1日より全国でレジ袋、プラスチック製の有料化が始まりました。これを機に、普段何気なく使用しているレジ袋などの使い捨てプラスチックが本当に必要なものであるかを考え、ライフスタイルを見つめ直しましょう。エコバッグを持ち歩くことも、プラスチックごみ削減につながります。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。お知らせ、原爆死没者、戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また、8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日です。戦争は一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者、戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って、黙祷を捧げましょう。日時、8月6日、木曜、午前8時15分から1分間、8月9日日曜、 午前11時2分から1分間。8月15日土曜、正午から1分間。平和パネル展示を行います。8月12日水曜から17日月曜まで、障害学習センターで戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に、戦争や平和について考えてみましょう。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円、税込みから。宅配クック、123。電話、042-984-2220。
お知らせ、全国一斉子どもの人権110番強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組むため、全国一斉子どもの人権110番強化週間とし、通常の受付時間を延長するなどして、一人でも多くの子どもたちからの専用電話による相談を受け付けます。秘密は厳守します。日時、8月28日金曜から9月3日木曜、午前8時30分から午後7時、8月29日土曜及び30日日曜は、午前10時から午後5時までです。相談電話番号、電話 0120-007-110、全国共通無料。IP 電話からはつながりません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会子ども人権委員会委員、問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-859-3507。 募集、交通安全母の会に入りませんか？交通安全母の会は、交通安全は家庭からを合言葉に、子どもたちや地域の人々の交通安全は地域で守ろうと、活動している団体です。交通安全広報活動、交通安全運動期間、市民祭り等、カーブミラーの清掃、新入学児童へ配布する手作りの交通安全マスコットの作成等を行っています。交通安全母の会に入って一緒に活動しませんか？交通安全母の会では、カーブミラーの清掃道具を貸し出します。地区での清掃活動を行う際には、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。写真説明、交通安全マスコットの写真です。写真説明終わり。イベント、埼玉出会いサポートセンター恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター恋玉は県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録会を行います。ぜひご利用ください。日時8月11日火曜午前10時から午後4時。場所日高市役所。対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。2、県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県に移住をお考えの人。3、スマートフォンをお持ちの人。費用、16,000円。市内在住の人は10,000円。入会面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、 後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、こいたまホームページでご確認ください。申し込み、こいたまホームページから入会申し込み、来週予約をしてください。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局、火曜から日曜日の午前11時から午後6時30分、電話048-789-7721。募集、日高市立図書館協議会の委員募集。図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館サービスについて館長に意見を述べていただく協議会の委員を募集します。応募要件、市内在住、在勤、在学の20歳以上の人で、図書館の運営及び図書館サービスに理解と関心があり、年2回程度の会議、平日の昼間に出席できる人、任期10月1日から令和4年9月30日2年間、人数2人、報酬日額8000円、応募方法、市立図書館にある申込書に必要事項を記入し、図書館利用者増加のための方策についての作文800字程度を添えて、8月25日火曜までに郵送または直接市立図書館へ。選考方法、応募書類、申込書、作文審査及び面接、9月上旬予定。応募書類は返却しません。申込書は市立図書館に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。応募先、問い合わせ、市立図書館、郵便番号 350-1231、大和田加山 370-20、電話 985-5121、
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市神加山 235-1。
イベント、心と体の健康講座、慣れない自粛生活や在宅勤務、また先が見えない不安で、心や体は疲れていませんか？ちょっとした習慣で心も体も元気になれる。そんなポイントをお伝えします。心、体、脳の関係性を知り、心身ともに元気な毎日を送りましょう。日時、8月22日土曜午前10時から11時30分。対象、成人。人数20人、講師、心理カウンセラー、土屋ゆきえさん。費用、無料、持ち物、筆記用具。申し込み、8月5日水曜から17日月曜までに電話、または直接駒公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 お知らせ、水を大切に使いましょう。水の使用量は気温が上昇するにつれて増え、夏季にピークを迎えます。水は限りある資源です。大切に使いましょう。水道管も建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。漏水は水道料金に影響するほか、水の無駄にもなりますので、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1. 全部の蛇口を閉めます。2. 水道メーターのパイロットを確認します。3、少しでも回るときはメーターよりも卓内側のどこかで漏水している疑いがあります。市、指定、給水装置工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363、写真説明、水道メーターの写真、パイロットの場所が丸印で示されています。写真説明、終わり。イベント、親子ハッピータイム。みんなでワイワイ楽しく過ごしましょう。一回のみの参加も大歓迎です。対象、2歳以上の未就学児とその保護者。人数、各回10組。申し込み順。申し込み、開催日の1週間前までに電話、または直接駒公民館へ。詳しい内容は、駒公民館へお問い合わせください。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381、表があります。会、日時、内容等、費用の順に読みます。会1、日時、9月8日火曜、午前10時から正午、内容等、巾着田万事下げ公園へ行こう。駒公民館集合です。費用、無料。会2、10月13日火曜、午前10時から11時30分。日本赤十字社幼児安全法指導員と子供に起こりやすい事故の防止を学ぼう。無料。会3、11月10日火曜、午前10時から正午、市内農園で原農薬野菜をみんなで収穫、体の中から健康づくり、現地集合となります。1組500円。会4、日時、12月15日火曜、午前10時から11時30分、内容等、親子でクリスマス会。費用、無料。表、終わり。自らの命は自らが守る。意識を持ち、適切な避難行動を取りましょう。新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。説明、見開きページにわたり、ページ全体の背景が濃い黄色となっており、タイガーロープが上下に書かれています。説明終わり。知っておくべき5つのポイント。1、避難とは難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。2、避難先は、小中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。日頃から相談しておきましょう。3、体温計、消毒液、マスクが不足しています。できるだけ自ら携行してください。4、市が指定している避難場所、避難所が変更、増設されている可能性があります。災害時には、市ホームページ、防災行政無線、広報等などで確認してください。5、豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう、周囲の状況等を十分確認してください。それぞれに簡単なイラストがついています。ハザードマップ検索に矢印と 国土交通省ハザードマップポータルサイトの QR コードが掲載されています。自宅が安全か確認しましょう。日高市ハザードマップは市役所、公民館で配布しているほか、市ホームページでも確認できます。市防災関連情報の QR コードが載っています。図があります。白塗りの枠の中、左上に横書き2行で、警戒レベルで、避難のタイミングをお伝えしますとあります。その下、左から警戒レベル1から警戒レベル4までの説明と図があります。警戒レベル1、心構えを高める。気象庁が発表、薄黄土色の横長長方形が1段。警戒レベル2、避難行動の確認、気象庁が発表、黄土色の横長長方形が2段。警戒レベル3、避難に時間を要する人は避難、市町村が発令、高齢者等は避難。茶色の横長長方形が3段。警戒レベル4、安全な場所へ避難、市町村が発令、全員避難、レンガ色の横長長方形が4段。枠の中、右側、縦書き2行で、警戒レベル5は、すでに災害が発生している状況です、とあります。図説明終わり。いざという時のために、避難行動を確かめておきましょう。ハザードマップで、自分の家がどこにあるか印をつけてみましょう。ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。フローチャートの図があります。家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。はい。ご自身、または一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますか？はい。安全な場所に住んでいても、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル3で、安全な親戚や知人宅へ。安全な場所に住んでいても、身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル3で、市が指定している指定緊急避難場所へ。ご自身、または一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますか？いいえ。安全な場所に住んでいても、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル4で、安全な親戚や知人宅へ。安全な場所に住んでいても、身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル4で、市が指定している指定緊急避難場所へ。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。矢印、例外。浸水の危険があっても、以下のいずれかに当てはまる場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。洪水により、家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。浸水する深さよりも高いところにいる。浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある。土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等の上階層に住んでいる場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。家がある場所に、色が塗られていますか？いいえ、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる人は、市からの避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。説明終わり。
あなたの町から
コレクション・オブ・フォトグラフス。
広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。
市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。
市公式インスタグラムアカウント紹介。日高市公式インスタグラムアカウント、日高シティアンダーバーオフィシャルは9月で開設1周年を迎えます。そこで、今回は市公式アカウントが投稿したえりすぐりの夏を感じられる写真をご紹介します。市民カメラマンの撮影した写真をはじめ、四季折々の投稿を楽しめるインスタグラム市公式アカウントをぜひフォローしてください。また、市内で素敵な写真を撮影した際には、ハッシュタグ、シャープ、来てみて日高、シャープ、日高ライフをつけて投稿してみませんか？日高市公式インスタグラムはこちらと書かれた横に QR コードがあります。この公共施設はどこでしょう？インスタグラムでは普段とは異なる視点で撮影した市内の公共施設の写真も見ることができます。どこで撮影した写真か分かったあなたは日高通。皆さんのお気に入りスポットもハッシュタグをつけてぜひ紹介してください。写真説明、上2枚と下に1枚あります。上の左写真は両サイドに胸の位置まである手すりの道を2人歩いています。右のは小高い森を背景にして車のハンドルのようなものが手すりのところの柱に取り付けられています。下の1枚は室内から2つの窓が開けられ外の木々が一面に見えます。写真説明終わり。夏を彩るサブスベリ。日高市役所北側を東西に走る都市計画道路の街路樹であるサルスベリ約300本が 1.5km にわたり見頃を迎えています。百日紅という別名の通り、開花期間が長く、秋まで楽しむことができます。写真説明、中央に左へカーブする道路があります。その両側に街路樹であるサルスベリが花を咲かせています。写真説明終わり。皆さんの願いが届きますように。駒郷古民家では毎年駒郷古民家サポーターズの皆さんにより七夕飾りが行われています。新型コロナウイルス感染症の収束を願う短冊が多く飾られていました。写真説明。左下奥に唐破風の屋根が見え、中央に一本大きな七夕飾りが2階屋根近くまで飾られています。写真説明終わり。市立図書館から電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日8月31日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。個人の貸し出し限度冊数をこれまでの15冊から20冊に増刷しました。まとめて借りてゆっくり読みたい人はぜひご利用ください。また、限度冊数に合わせて本の予約も20冊まで受け付けています。臨時学習室を開設します。期間8月30日日曜まで。時間午前9時から午後6時45分。施設の都合により利用ができない場合があります。市立図書館ホームページでご確認ください。図書館映画館金曜シネマ。上映作品アイネクライネ・ナハトムジーク119分。日時、8月21日金曜午前10時から、費用無料、申し込み、電話または直接、市立図書館へ、入場制限をする場合もあります。お話ポケット、
大きい子向け。日時8月1日、9月5日の土曜日午前11時から。小さい子未就園児向け。日時8月5日、12日、26日、9月2日の水曜日午前11時から。館内企画展示、児童向け児童コーナー。期間8月30日日曜まで。展示内容、怖いお話。怖いお話を読んだら、ちょっぴり涼しくなれるかも。いろいろなお化けが図書館で待っています。終戦記念シネマのお知らせ。上映作品、黒い雨、123分。日時、8月10日祝日、午前10時から。費用無料。申し込み、電話または、直接私立図書館へ。入場制限をする場合もあります。キッズシネマ、上映作品、絵から飛び出した猫、15分。忍たま乱太郎、映画、45分。日時、8月22日土曜、午前10時30分から。申し込み、電話または直接私立図書館へ。入場制限をする場合もあります。科学遊び。ビュンビュン走れゴーカート。輪ゴムを使った工作をします。日時、9月13日日曜午前10時から正午。対象、小学生、低中学年向け。人数30人申し込み順。講師、科学読み物研究会。坂内富子さん、加藤絹子さん、手芝恵美子さん、費用無料、持ち物、ハサミ、色マジック、申し込み、8月7日金曜午前9時以降に電話または直接私立図書館へ。怖いお話会。暑い夏、怖いお話で涼を感じませんか？日時、8月19日水曜、ちょっぴり怖いお話会、4歳から小学校低学年、午前10時30分から、17時30分から、怖いお話会小学生以上、午後5時から、午後6時から、午後5時以降の部は、なるべく保護者が同伴してください。人数各20人、申し込み順、申し込み、8月3日月曜、午前9時以降に電話または直接私立図書館へ。新刊図書案内。図書館流通センター、新刊全店案内より引用。新型コロナウイルス対策手作りマスクブック。国際情勢研究会編。出版社ゴマブックス。新型コロナウイルスとこれまでのウイルスの違いを解説し、免疫力の高め方や感染しないために覚えておきたいこと、マスクの作成方法などを紹介しています。写真説明、マスクをつけた女性の顔写真の表紙です。写真説明終わり。切り花を2週間長持ちさせる初めての花との暮らし。著者、谷川文江、出版社、家の光協会。新鮮な花を買うにも、花を切るにも、飾るにも、それぞれコツがあります。著者が花が長持ちする飾り方と手入れ法、長持ちする花を使ったアレンジなどを紹介しています。写真説明。様々な花の飾り方が写っている表紙です。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.higaka.lg.jp/お知らせ。 特別定額給付金の申請期限が近づいています。市民生活の支援を行うため、特別定額給付金1人10万円の給付を行っています。申請受付期限を過ぎると、給付金の給付を受けられなくなります。申請がお済みでない人は、期限内に申請をお願いします。申請受付期限、8月13日木曜まで。当日、消印有効。申請書に必要事項を記入、押印の上、必要書類、本人確認書類及び、振込先口座のわかる書類の写しを、同封の返信用封筒にて返送してください。特別定額給付金に便乗した詐欺に注意。特別定額給付金について、県、市、総務省などを語った詐欺にご注意ください。市や総務省などが ATM の操作や手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不安に思った時や困った場合は、すぐに市役所や飯能警察署等にご相談ください。問い合わせ、政策秘書課特別定額給付金担当。飯能警察署からのお知らせ。県内で還付金詐欺被害が多発しています。市役所や金融機関の職員を名乗る者から ATM へ行ってキャッシュカードを取りに行くという言葉が出てきたら、それは詐欺です。こうした電話が来た場合は対応することなく警察へご連絡ください。問い合わせ、飯能警察署。電話 972-0110。 チャイルドシート、シートベルトをきちんと着用しましょう。8月1日土曜から31日月曜までの期間、チャイルドシート、シートベルト着用促進運動が実施されます。自動車の運転者には、6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けられています。違反点数1点。また、運転席、助手席に加えて、後部座席のシートベルト着用も義務付けられています。違反点数1点。後部座席の違反点は、高速自動車道及び自動車専用道路のみ。大切な人の命を守るため、シートベルトを着用しましょう。問い合わせ。危機管理課交通安全防犯担当。アスベスト対策に関する補助制度。県では、建築物のアスベスト含有の恐れのある吹き付け剤の含有調査、及び吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。ぜひご活用ください。対象、民間建築物。問い合わせ、県建築安全課。電話 048-830-5525。 教育相談室だより481。学校適用指導教室ユリイカ。今回は、教育相談室にある学校適用指導教室ユリイカについてご紹介します。学校適用指導教室ユリイカとは、いろいろな理由で学校に行きたくても行けずに休んでいる児童、生徒に対して、教育相談を中心に、社会的に自立することを支援するための教室です。午前中は、教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動が中心です。自主学習の内容は、指導員と相談しながら自分で学習計画を立てていきます。午後は一人一人の個性を生かした創作活動、布や紙を使った制作等を通して自己表現とみんなで協力することの大切さを学ぶ時間です。特には体力や表現力、自己肯定感を高めることを目的に公演などで運動をしたり、音楽活動や栽培活動を行ったりしています。また、ユリイカ行事として、 秋の巾着田への散策、川越への遠足、調理実習や書き初め教室、その他、餅つき、野外活動、カレー作り等、福祉体験なども実施しています。入給の手順。1、入給に関しては、家族や担任の先生とよく相談してください。2、ゆりいか入給の意向が決まりましたら、面談の申し込みをします。学校または教育相談室へご連絡ください。3、教育相談室の教育相談員と面談をします。4、体験入給を行います。5、入給手続きをします。入給書類については、学校と連絡、相談をしてください。6、入給許可通知が届きましたら、手続き完了です。ところで、ユリイカという言葉はギリシャ語で、発見した、わかったという意味です。悩んでいることの解決方法や、自分の進む道を見つけ出してほしいという願いから、この名がつきました。小集団での活動を通して、児童・生徒の心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように指導員全員で支援していきます。一人で悩まずに、ぜひ教育相談室にご相談ください。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂。
耐震診断、耐震改修に関する補助制度。県では多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。ぜひご活用ください。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、診療所や店舗、福祉施設等の多数の人が利用する一定規模以上の建築物。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5527。一人で悩まないで、女性相談をご利用ください。女性のための相談窓口です。DV、夫や恋人からの暴力、夫婦のこと、離婚、夫婦関係、男女関係、仕事のこと、家族や育児、介護のこと、日々の悩みや生き方についてなど、一人で悩まずご相談ください。専門の女性相談員が一緒に問題解決の方法を考え、安心して生活ができるようお手伝いします。相談員は地元の人ではありません。相談は無料。秘密は守ります。電話での相談、匿名での相談も可能です。詳しくは本市無料相談のページをご覧ください。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。募集、有料運転者表彰の申請を受け付けます。有料運転者を表彰します。次の表彰要件に該当する人は、ぜひ申請してください。なお、審査の上、受賞者には後日表彰式の案内をします。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、次のすべての条件を満たす人。1、飯能地方交通安全協会に加入している。会員証提示。2、過去に同種類、同年の表彰を受けていない。3、過去10年以内に禁錮以上の刑、または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがない。4、表彰式、 10月10日土曜に出席できる。申請期間、8月11日火曜から9月11日金曜までの午前9時から午後5時まで、同日曜日を除く。申請方法、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内へ。無事故無違反証明書の取得方法。1、県内の警察署交番にある申し込み用紙により、証明書1通につき、交付手数料670円と払い込み料金を添えて、郵便局で申請する。2、身分証明書、交付手数料670円、および印鑑を持って、直接自動車安全運転センター、鴻巣市鴻巣405-4、県警察運転免許センター内で申請する。申請してから発行まで約2週間かかります。申し込み、問い合わせ、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047、年金任意記式、保険年金課国民年金医療費担当、退職、失業による特例免除制度、厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職、失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額16,540円、令和2年度の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、表の期間に退職・失業した人です。ただし、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納をして、同齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。特例免除の申請が可能な期間、令和2年8月から。例として、令和2年8月に申請する場合、表があります。失業した年1月から12月、特例免除申請が可能な期間の順に読みます。失業した年1月から12月、平成29年、特例免除申請が可能な期間、平成30年7月から令和元年6月、平成30年、失業の前月から令和2年6月、平成31年、令和元年、失業の前月から令和3年6月、失業した年1月から12月、令和2年、特例免除申請が可能な期間、失業の前月から令和4年6月、表終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。退職・失業による特例免除申請の際の持ち物。丸、マイナンバー個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー個人番号通知カード。丸、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し。丸、印鑑、被保険者本人が署名する場合は不要。 免除制度と追納制度について、詳しくは、所沢年金事務所へご相談ください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、 火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
第19回日高市民文化祭に俳句や川柳を出品しませんか？自然の美しさや日頃感じたことなどを言葉で表しませんか？展示期間、10月23日金曜から25日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示場所、総合福祉センター、駒の里。展示場所が変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページ、または、俳句、新井、川柳、竹中、竹内へ。対象、市内在住、在勤、在学の人。募集作品、俳句の部、冬季、夏、秋、雑影、2句以内。川柳の部、題詠、空、3句以内。作品は未発表でオリジナル作品に限ります。出品方法、はがきに作品を記入し、郵送で俳句の部、大和田駒本郷745、新井明さん宛て。川柳の部、武蔵台 2-20-6、竹中茂也宛てへ。川柳連盟会員の作品は、従来通り作品をしたためた短冊及び短冊掛けを直接、障害学習課または各公民館に提出することもできます。別紙に作品名、住所、氏名、画号を吹きを記入し作品に添えてください。優秀作品は文芸日高に掲載します。締め切り日、8月31日月曜、当日消印有効。入選発表、会場にて行います。巾着田万寿仕上げ祭りの中止により、同会場で開催していた万寿仕上げ俳句展は中止します。問い合わせ、俳句、新井、電話、982-2817、川柳、竹中、電話、982-0130、竹内、電話、985-5269、ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内。この時しかない新生児の姿を残せる、ニューボーンフォト写真展、赤ちゃん。期間、8月1日土曜から15日土曜。美術作品を展示できます。文化体育館、日高アリーナ内の一角に、ミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明、部屋中央の壁一面に多くの作品が掛けられています。写真説明終わり。イベント、日高市賛同大会の開催中止。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、毎年開催している日高市賛同大会は開催を中止することにしました。ご理解いただきますようお願いします。問い合わせ、日高市スポーツ協会、障害学習課内、令和2年度、下水道排水設備工事責任技術者共通試験。試験日、11月29日日曜。試 試験会場、聖学院大学、上尾市戸崎 1-1。 受験資格、次のいずれかに該当する人。1、高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を修了して卒業した人。2、高等学校を卒業した人で、排水設備工事等の設計または施工に関し、1年以上の実務経験を有する人。3、排水設備工事等の設計または施工に関し、2年以上の実務経験を有する人。4、1から3に準ずる人。受付期間、8月24日月曜から9月30日水曜必着。受験料1万円。申し込み方法、郵送。詳細は受験案内を参照。受験案内は8月24日月曜から下水道課浄化センター内で配布します。問い合わせ、下水道課公務担当。電話、989-2771。浄化センターの写真があります。バードコールを作ろう。木とネギだけで鳥の鳴き声のような音が出ます。日時、8月8日土曜、午前10時から11時30分。対象、小学生、保護者の参加も可。人数、20人、申し込み順。講師、駒公民館企画運営委員。費用、1人につき100円。材料費、当日集金。持ち物、マスク、飲み物。申し込み、前日までに駒公民館へ。場所、問い合わせ。駒公民館、電話、989-2381。大小2つのバードコールの写真があります。クリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。表があります。令和2年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和2年6月の可燃ごみ、全体量、1042.16トン。昨年同月との比較、プラス 213.05トン。処理費用、4,298万9,100円。プラス896万4,426円。一人当たりの量 18.78kg。プラス 3.94kg。一人当たりの処理費用775円。プラス166円。表終わり。数値は試薬を入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,250円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。生ゴミなどに含まれる水分が可燃ゴミの重さの半分近くを占めています。処理費用は重さで決まります。処理費用を節減するために、生ゴミは十分に水分を切ってから、枝葉などはしっかり乾燥させてから出しましょう。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話、042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市加山。
初心者向け俳句教室。俳句を始めてみようかな。俳句ってどんなものかなと興味をお持ちの人、気楽にご参加ください。日時、9月6日、13日、20日、27日、10月4日の日曜日、 全5回、午前10時から正午。対象、成人。人数、15人、申し込み順。すべての会に参加できる人を優先します。講師、日高市俳句連盟、佐藤隆夫さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、8月28日金曜までに、駒公民館へ。場所、問い合わせ。駒公民館、電話 989-2381。いけばな教室、日本文化の魅力発信。日本の伝統芸能であるいけばなを体験してみませんか？いけばなを通して日本文化の魅力を発信しましょう。日時、8月29日、9月26日、10月3日、24日、11月7日の土曜日、全5回、午前10時から正午。対象、小学生以上、小学1年生は保護者同伴。人数、12人、申し込み順。講師、加藤志玉さん、流星派。費用、各回1200円、花代、当日集金。持ち物、筆記用具、ノート、手拭き用タオル、花ばさみ、持っている人。申し込み、8月7日金曜から21日金曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒公民館へ、日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。大人のための朗読会。暑さの続く毎日、ほっと一息、物語の世界を楽しんでみませんか？日時、8月28日金曜、午前10時から11時30分。対象、成人。朗読作品、狐の窓、阿波直子、ほか。人数、30人、申し込み順。講師、風間美沙夫さん。費用、無料。申し込み、8月7日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話、982-2950。知ることで守る。気象災害と気象情報の活用。昨年秋の集中豪雨の時の情報をもとに、その時の気象状況や被害状況について気象の専門家にお話を伺い、今後予測される気象災害や気象情報の賢い活用方法を学びます。日時、9月10日木曜午後1時30分から3時。人数20人申し込み順。講師、熊谷地方気象台職員。費用、無料。申し込み、8月7日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。悠々カレッジ、開催事業です。腹話術終了後の開始となります。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話、982-2950。県立、諸山特別支援学校。企業向け学校公開。日時、9月14日月曜午前9時50分から正午。対象、障害者雇用を検討している企業。内容、障害者雇用に関する理解を深めるための授業見学及び講演会。申し込み、電話で県立諸山特別支援学校へ。高等部、2、3年生の企業就労に向けた実習の受け入れ先を募集しています。将来の雇用の可否に関わらず、実習のみの受け入れでも結構です。詳しくは、県立諸山特別支援学校へお問い合わせください。場所、問い合わせ。 県立諸山特別支援学校、諸山町川角1024-1、電話049-294-7200、脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、市内在住の65歳以上の人。費用無料。申し込み、8月17日月曜以降に電話または直接各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期日、時間、人数、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、9月14日月曜、時間、午前10時から午前11時、人数、20人、申し込み、問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話、982-0111、武蔵台公民館、9月16日水曜、午前10時から午前17時、20人、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。文化体育館日高アリーナ、9月9日水曜、午前10時から午前11時、15人、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 駒川南公民館、9月28日月曜、午前10時から午前11時、20人。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 高萩北公民館、9月15日火曜、午前10時から午前11時、20人、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 場所、高萩公民館、期日、9月23日水曜、時間、午前10時から午前11時、人数、20人、申し込み、問い合わせ、高萩地域包括支援センター、電話、984-3001。 表終わり。内容については各地域包括支援センターへお問い合わせください。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話 042-971-2100、 行政書士松永法務事務所、飯能市前ヶ貫249番地9。子育て応援キラキラ通信イベントレポート、再開しました。 QR コードがあります。7月より感染症予防対策を講じて各施設が再開しています。親子で安心して遊べるように換気や消毒を徹底しています。時間予約制なので、子どもたちものびのび遊ぶことができます。写真説明、3枚あります。上の大きな1枚は、職員がマスクをつけて用具を消毒しているところ。下の2枚は遊びに来ている親子、保護者はマスクをしています。写真説明終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日、および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、予約制です。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、ガーデンスペースで水遊び。期日、 8月1日土曜から31日月曜、月金曜日の午前11時から正午までの間は設置しません。時間、丸1、午前9時30分から10時50分。丸2、午前11時から正午。丸3、午後1時から2時20分。丸4、午後2時30分から4時。時間内出入り自由。対象、未就学児とその保護者。内容等、ガーデンスペースにスプリンクラー、ミストを設置します。ゆったり自由に水遊びを楽しめます。持ち物、サンダル、親子とも、タオル、着替え、飲み物、帽子、天候等で中止になる場合があります。申し込み、前日または当日に利用予約が必要。親子で工作遊び。8月19日水曜、丸1、午前9時30分から10時50分、丸2、午前11時から正午の時間内で15分程度、未就園児とその保護者、各回5組、親子で楽しくペッタンペッタンスタンプ遊び、8月4日火曜、午前9時30分から、正午終わり、高根児童室地域子育て支援センターおひさま、電話 985-6072、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため予約制です。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、お話なーに、期日、毎日、時間、丸1、午前9時30分から10時50分、丸2、午前11時から午後0時20分、表記の時間内で10分程度、対象、未就園児とその保護者。内容、支援員による絵本、紙芝居、ペープスアートなど。申し込み、前日または当日に利用予約が必要。夏の遊び、8月26日水曜、丸1、午前9時30分から10時50分、丸2、午前11時から午後0時20分、表記の時間内で30分程度。未就園児とその保護者、各回4組。簡単な制作をして親子で魚釣りをして遊びましょう。8月12日水曜、午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、くるみタイム。期日、毎週月曜日から金曜日。時間、丸1、午前8時45分から10時15分。丸2、午前10時30分から正午。丸3、午後0時15分から午後1時45分。対象、未就園児とその保護者。内容等、くるみ室園庭を開放します。持ち物、タオル、水筒。お家で遊べる制作キットを配布しています。 予約は1日1コマのみとなります。申し込み、前日または当日に利用予約が必要。表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然学校、期日、8月5日水曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、プール遊び、申し込み不要。青空保育、8月6日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、不要。寺親屋、8月27日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、トイレトレーニング、不要。芸術学校、8月19日水曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、オリジナルうちわ制作、不要。イベント、身体測定、期日、毎月20日、時間、午前10時から午後4時、対象、未就園児とその保護者、内容、身長を測ろう、申し込み不要、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、ポカポカ広場、期日、8月11日火曜、時間、午前10時から11時30分。場所、駒川公民館。電話、989-9110。対象、未就園児とその保護者。ポカポカ広場。8月25日火曜、午前10時から11時30分。駒川公民館。電話、989-9110。未就園児とその保護者。ひよこルーム。8月19日水曜、午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話 989-7322。未就園児とその保護者。表終わり。時間内の出入りは自由。費用は無料です。保健相談センター。電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時、対象、令和2年4月中の出生時、期日、9月4日、金曜、受付時間、午後1時から1時30分。もしもの、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時。平成31年2月中の出生時。9月18日、金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診査、3歳時。平成29年5月中の出生時、9月11日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、視力。10ヶ月時、対象、令和元年 10月中の出生時、期日9月1日火曜、受付時間午前9時40分から10時、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など、相談希望の人は個別での対応ができます。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月7日、月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。表終わり。感染予防のために入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間午前9時から午後9時、休館日8月3日月曜、17日月曜、9月7日月曜、23日水曜、QR コードがあります。キッズダンス教室特別体験。この機会にぜひお友達と一緒にお試しください。期日8月7日、14日、21日、28日の金曜日。時間午後5時15分から6時15分。対象小学生。費用1回につき税込み920円。4回まで体験できます。キッズバドミントン教室体験会。今年の夏から開催の子ども向けバドミントン教室です。期日8月7日、14日、21日、28日の金曜日。時間午後5時15分から6時45分。対象小中学生。費用1回につき税込み1380円。4回まで体験できます。楽しく歩こう。9月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、内容等の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000、日時、9月11日金曜、午前9時から正午ごろ、内容等、初秋を感じるメッサに行こう、集合解散、駒川南公民館、人数15人、申し込み、8月11日火曜から駒川南公民館へ、当日申し込み不可。駒公民館、電話 989-2381。武蔵大公民館、電話 982-2950。9月23日水曜、午前8時45分から正午ごろ。天覧山から塔の巣山へ木陰を歩こう。集合解散。武蔵大公民館、 人数15人、申し込み8月11日火曜から武蔵台公民館へ、当日申し込み不可、上終わり。時間やコースを変更する場合があります。写真説明3枚あります。木立の中の建物、列を作って歩く参加者の後ろ姿と先頭を歩く人たちです。写真説明終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？ゴルフで楽しく認知症予防。シニアのためのゴルフスクール。認知症予防には、有酸素運動と認知課題を同時に行うことが効果的とされており、ゴルフはその要素が組み込まれたスポーツであると考えられています。平成30年、国立長寿医療研究センターの研究により、ゴルフで記憶力が改善されることが認められました。この研究で使用したゴルフプログラムを応用し、シニアの健康維持増進のためのシニアゴルフスクールを市の事業の一環として開講します。日時、1、練習ステップ、9月7日から10月26日の毎週月曜日、祝日を除く、午後1時から2時20分、2、コースステップ、10月29日木曜午後2時から3時30分、場所、1、練習ステップ、ゴルフパートナー日高練習場店、2、コースステップ、日高カントリークラブ。対象、市内在住の65歳以上のゴルフ未経験者、または1年以上ゴルフを休んでいる初心者の人。ただし、医師の判断で参加が不適とされた人等は除く。送迎はありません。人数20人。応募者多数の場合は抽選です。費用8000円。施設利用料、レッスンフィー、保険料を含む。申し込み、8月3日月から31日月正午までに、電話でゴルフパートナー日高練習場店へ。問い合わせ、ゴルフパートナー日高練習場店、電話 985-8588。 暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和2年7月1日現在、総数 55,458 人、前月比マイナス39人。世帯数24,254世帯。前月比プラス3世帯。男27,559人。前月比マイナス40人。女27,899人。前月比プラス1人。火災救急。令和2年6月、火災4件、令和2年1月からの累計8件、救急184件、令和2年1月からの累計1115件、 休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科、小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。紙すきセット、幼児用ブランコ、冬用タイヤ、ホイール4本セット、ウスキネセット、ジグソーパズル、運動用シューズ26センチ、芝用シューズ26センチ、護衛化道具一式、フィットネス機器、乗馬マシン、七五三の着物一式、七段飾り、ソファー。譲ってください。農機具全般、テント、イベント用、保育雑誌、CD ラジカセ、自走式芝刈り機、全自動麻雀卓、ノートパソコン、デジカメ。交換の品物の情報は7月20日月曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日と日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ産業振興課商工観光担当電話 989-2111 無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月21日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階、予約、8月7日金曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、9月3日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、8月7日金曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、8月27日木曜、9月10日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月7日金曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。行政相談、8月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。不動産相談、8月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 税務相談、8月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課、市民税担当。心配事相談、8月12日は、 精神保健福祉士による心の相談も行います。8月12日水曜、9月2日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、9月10日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、8月27日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母乳相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、9月3日木曜、25日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 表終わり。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。 For Foreigners 埼玉 Information and Support SIS テレフォン 048 833-3296。 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。埼玉県花いっぱい活動。今回の日高の魅力再発見は、埼玉県花いっぱい活動に携わる金子信明さんをご紹介します。各地の取り組み事例はこちらをご覧ください。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症による一連の出来事をネガティブに捉えるのではなく、今だからできることを考えていきたいですね。埼玉の花普及促進協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響で需要が減少している牡蠣の消費拡大を図るため、公共施設における牡蠣の活用拡大支援事業を活用し、家庭や職場で季節の花を飾って楽しむ埼玉県花いっぱい活動に取り組んでいます。日高市のある西部地域では、日本バラ切り花協会埼玉支部、埼玉西部生活商組合の協力により、イベント中止等による影響が大きいバラなどの切り花を使ったフラワーアレンジメントを、日高市、飯能市、狭山市の庁舎に展示しています。近年花の売れ行きが減少している中、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの多い3から5月の花の需要に打撃を受けました。このプロジェクトは6月から本格的に始動するようになりましたが、4月半ばに飾り始め、現在は市内の花屋さんが協力してくれています。感染症の影響によって売り上げは減少しましたが、新たな発見もありました。それまで感じていた生産者と販売者の垣根がなくなって、販売者側の気持ちがこれまで以上にわかるようになりました。このつながりを今後も大切にし、共に助け合っていけたらいいと思います。近頃は花を贈る機会が減っているように感じているので、多くの人に花を楽しんでもらえるように試行錯誤していきたいと思います。写真説明2枚あります。金子信明さん、大矢沢。つぼみがあふれる花の前での金子さんと、庁舎に飾られたバラです。写真説明終わり。消防団員に聞きました。災害への備えは？横手雄貴さん、北平沢。いつでも動ける準備。坂巻恵子さん、横手。物資だけではなく、どう行動するかを考えておくこと。写真説明。消防団の制服、制帽姿の二人がメッセージを掲げています。写真説明終わり。編集室。梅雨の中、夏を感じられるものを表紙にしたいという思いで、悩み抜いた8月号になりました。いろいろな案が出てくるものの、天気に左右されてばかり、やっと撮影できたカブトムシから夏の訪れを実感しました。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか取材ができない日々が続いています。その分、見慣れているものを注視するようになりました。そこでの発見を市公式インスタグラムに随時投稿していますので、ぜひチェックしてみてください。本誌4ページでクリッカー・クリッピーが紹介している新しい生活様式を実践しながら、皆さんもこの夏を満喫してくださいね。橋本。終わりアナウンス。広報日高ナンバー643、令和2年8月1日発行、編集市政情報課、発行日高市役所、郵便番号 350-1292、 埼玉県日高市 大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21400部作成し、一部あたりの印刷単価は約22円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和2年8月号を終わります。